Okay, we're going to be talking about communion today and tomorrow. And I think that this is probably one of the most central things to our identity as the people of Jesus.
今日明日ですね、その生産、主の食卓ということを、まあ、考えているわけですけれども、この生産というのは我々のこのアイデンティティですね、我々が何者なのかっていうことを示すうえで極めて大きな意味を持っているというふうに思います。
And I think, we can always come back to this and spend more time trying to understand and trying to experience it more deeply.
何度も何度もですね、振り返って、もう一度この深く大きな意味をですね、押さえておくということは大事なことであると思います。
We're going to have some learning times, but we have also plannedFor tomorrow, we're going to have a time of communion together to experience some of the things that we're studying.
学びの時間もあるわけですけど、実際にこの聖餐を取るという時間もね、明日設けていますので、その実践という意味において、経験してね、いきたいと思います。
And I hope that that will be a blessing to you, and that that will continue to maybe expand your experience, your idea of what communion is and its meaning in our lives and in our faith.
はい、我々の、信仰の歩みにおいてこの聖餐というものが、深く、ね、意味を持って経験していくことができるようにお祈りしています。
If you remember, Nicole Yap was here with us this summer and she planned a Seder night for us so we could experience、some of the Jewish traditions、that communion comes from、
はい、この6月ぐらいですかね、ニコル・ヤップさんが来られた時にセダの夕べということで、このユダヤ人の伝統をの元にしたその、生産の時食事っていうのを取ったわけですが、大体そういうどんなイメージなのかっていうのを、ね、こう掴んでおいていただければなと思います。
And we did that on purpose because we knew that we were going to have this time、so if you didn't get to experience that, I hope we can do that again next year、and that you can have that experience of having communion within the meal setting、
生産がこの食事の一部として生産を取っていたっていうね、そういうことを、まあ、セダンの夢やったと思うんですけれども、まあ、経験されなかった方はですね、そういう、こうアイデアを持って、おられたらなというふうに、はい、いていただければなというふうに思います。
Okay, let me start with this question. When I say the word meal, meal, what image or what word comes to your mind first?
皆さん、食事っていう言葉を聞いたときに一体どんなイメージが頭の中に思い浮かんでくるでしょうか。食事。
Shout out your ideas.
Thanksgiving dinner.
KFC. Thanksgiving dinner. KFC. Something murmur. I didn't get to hear that.
Food.
Friends.
Friends.
Table.
Delicious.
Anything else? Meal. Okay, if you look at my build, you know that I love meals. Okay, meals are very important to me. I love to eat.And I love to think about food.
体験見てわかると私は食事が大好きなんです。
When I go to a country, I will research what food, what is the food that you have to eat, and I will plan all of my sightseeing around what is closest to whatever meal I'm going to eat.
旅行行く
ときは
ですね、調べて探して、どこが一番美味しい場所なのかとかね、レストランなのかとか、そういうのを調べていく。
And I also love to go to the local market and see what they sell and how they sell it and who gathers and all of those things.
で、行ったところもね、マーケットで、何を売ってて、どのものが食べられるとかね、そういうことを思ったりするんです。
But in my own family, mealtimes, that's an important part of our tradition as a family. It's an important part of our identity as the Osborne family.
私が育った家庭の中ではこう食事っていうのがですね極めて大きな意味を持ってた、自分たちのアイデンティティ何者なのかっていうこともねそういうこうことも知ることができるそこまでのこう意味があるものでした。
Meal times are not just about eating but meal times are also for connecting and building relationships as a family, sharing in each other's lives daily, and we would have conflicts at the meal table, and we would resolve conflicts at the meal table, and also that was a place where we would share faith with each other while we were eating.
食事の時間というのはただ食べるだけの時間ではなくて、こうつながる時であって、関係を築く時であって、喧嘩をしたりすることもあって、喧嘩を仲直りする時でもあって、そして信仰を分かち合う、そういう時間でもありました。
Our weekly meal, our weekly dinners, that it was a very defined thing for my family. We did not eat in front of the television. We had the table and everybody gathered around the table, and we had that time. That was relationship time as a family.
週のですね、この食、まあ、毎日の食事もですね、テレビは見ずにですね。そしてこうみんなで食事の準備をして、食器洗いをしたり、まあ、でみんなで食べるというそういう大切な時間です。
Yeah, everybody had their role. Some people washed dishes, some people set the table, some people helped with the cooking. Everybody participated in the meal process.
食事の準備したり、食器を洗ったりとかですね、一人一人ちゃんと役割があってみんなで参加するそういう時間です。
On Friday night was our leftover night.On Friday night, my mother didn't cook. We pulled all of the leftovers from all of the meals throughout the week, and we spread them out, and we had smorgasbord. So everybody just picked what they wanted and filled their plate, but we ate it at the table together as a family.
金曜日の晩晩になるとですね、冷蔵庫に余ってたものを全部出してきてですね、そしてみんなで、冷蔵庫のお掃除するっていう、みんなで食べるっていうのそういう時間でした。
So we did that so that we didn't waste any food, and so that the space was open for a brand new week, and a whole new, brand new set of meals.
で、まあ、残ったものを、ね、無駄にしない、全部食べるっていうことで冷蔵庫空っぽにして、また新しいものを買うっていう、そういうことをしてました。
And Saturday night was the one night, was the only night where we broke the rule, where we would go and we would sit around the TV, and we would watch TV, and that night was the special fun night, where we would eat pizza or spaghetti or something that we kids like to eat.
土曜日の晩だけは、スペシャルな時間で、その時だけはテレビをつけて送って、ピザを注文して食べたりとか、スパゲティ食べたりとか、好きなテレビ見たりとか、そういう時間です。
But our family had two times where we would invite other people, especially to our home. One was Saturday for brunch, and the other time was Sunday at lunchtime.
で、土曜日のブランチと、日曜日の日曜日のお昼だけは誰かゲストを招くときにしてたわけですね。
Saturday was everybody's day off, so it was a time that people could come to our home and spend time relaxing with us, and we would have a big meal.
土曜日の、まあ、みんな休みの日には、みんなに来てもらって、まあ、一緒に、その時間を共有するっていうことをしてました。
And Sunday we would have worship.So on Sunday, we always had either roast beef or roast pork. That was decided. Because you could prepare it, put it in the oven, leave, go to worship, and two or three hours later, come back and the roast was ready.
日曜日のお昼はですね、ローストビーフかローストポーク。礼拝前に準備しておいて、礼拝から帰って2、3時間経った時には出来上がって食べるっていう感じ。
And often on Sunday, if there was somebody who came to church for the first time, we would say, do you have any lunch plans? If not, why don't you come home and eat with our family today?
礼拝に来られてたビスターの方がいた時に、お昼のプランあるってないって言ったら家に招いて一緒にご飯食べようって言ってそういうことしてました。
And when I was a kid, I can remember, oh, we're eating roast beef again? That's how I felt.But now I would kill to eat my mother's roast beef. And when I go home, the one thing that I ask for is my mother's roast beef dinner. I always want to eat that.
今メッセージした時は必ずお母さん作ったローストビーフ食べたいと言います。
But those two times, Saturday brunch and Sunday lunch, we would use my mother's nice tablecloths. We would use the nice dishes. We would use the nice silverware. Just those two meals. The rest of the week we used our everyday things. But those 2 days we used the special.
土曜日のブランチと日曜日のお昼だけは、お母さんのこの綺麗な、何でしたっけ、テーブルクロスとか、ナイスなお皿とか銀の食器とかね、そういう、スペシャルな時間にしてました。
And often we would invite visiting missionaries, we would invite ministers, we would invite those types of people, but also, especially at holiday times, we would invite the people who didn't have family to come and be with us.
しばしばですね、宣教師の家族ですとか、伝道者の家族とかを、招いたりですね、あるいは一人ぼっちの人たちとか、家族のいない人たちも時々家に招いたりしてました。
There was one older lady, who never married and never had any children, and she would always come and spend Christmas with us.There was an older lady who didn't marry, didn't have children, and she always came and ate Christmas.
年配の方で、まだ、その、独身だった人ですね。独身の年配だった人を招いて、クリスマスの時に招いて食事をしたりしました。
Her name was Alice Shepherd, but secretly our family called her Sheppy.
Alice Shepherd さんって言うんですけど、Sheppy って呼んでました。
And my mother would call us into the kitchen while she was cooking, and she would say, Go talk to Sheppy!
台所でお母さんが料理を準備している時に、いいね、シェフィーさん、話しなさいってよく言われました。
And my brothers and sisters didn't want to do that. They were older and they were too cool for that. So my mother would call me in because I was the little baby. And she'd say, go and sing a song to Sheppy and do a puppet show for Sheppy.
お兄さんとかお母さんはね、お姉さんとかあんまりそういうことしないので、ジョイに参って、
Yeah, Sheppy had a little voice. She's like, me, 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 me. That's how she talked. okay, but so for our family, meal times were something that were very important. It was a part of our identity.
はい、私の家族にとってそういうふうにですね、食事というのは非常にこうスペシャル、特別な意味合いを持ったものでした。
And as I've traveled throughout the world, I've realized that in every culture,with all people, food and meals, that shared time, that's a part of our culture, that's a part of our identity, that's a part of relationship.
世界をいろいろ旅、するうちにですね、分かってきたのは、まあ、いろんな文化とかいろんな国があるわけですけども、食事っていうのが、こう一つの
アイデンティティー。One of my friends said that meals are very, very important in Asia.
私の友人が言ったんですね。アジアでは、食事っていうのは単なる食事ではないですよ。
He said meals are not just meals in Asia. Trust relationships are built during meal time.
ただ食べるだけではなくって、信頼関係ですね、を築くときですよ。
Business transactions happen over meal times.
ビジネスの取引がなされる場所ですよ。
And the real decisions are not made in the meeting. They're made around the dinner table.
本当の意味での意思決定っていうのはミーティングではなくて食事の席でなされるんですよ。
And the longer I stay in Japan,The more I show my delight for the food of this nation, the more that I feel a part of this people.
日本食を食べてこうエンジョイすればするほどですね、日本人、の人たちのことがもっと分かってくるようになった気がします。
A lot of my friends in Singapore, they laugh because they say the white people can't eat their food.
シンガポールの友人が時々言うんですね。白人の人たちっていうのは自分たちの国の食事しかあまり食べない。
They make jokes about the white man from Texas who comes and all he wants to do is eat McDonald's.
テキサスから来た男の人はいつもいつもマクドナルドでしか食べたくないってことをよく言います。
Because there's not a lot of people who want to eat.The claw of a tortoise. カメのこの部分を食べるのはあんまり そういうそれを食べたい人がいないから。Anyways, when I lived in Thailand, I went to a small church where almost all of the people are poor and they're street vendors. They just make food and sell food.
私がタイの小さな教会に行った時ですけども、まあ、食べ物はその小さなお店の人がこう持ってきたりとかね、そういうことをする。
And those people, there was only one person in their church that spoke some English. And everybody else spoke Thai, and I don't speak any Thai. But I was spending a whole day from 7 a.m. until midnight with this group of people.
朝から晩までですね、このタイの人たちのグループに私はずっとこう一緒にいたわけですね。ほとんどの皆さんはこうタイの言葉しか話せない、そういう人たちの中にいたわけですけれども。
So we ate lunch together and then I was supposed to go home. They're like, no, we're gonna roast a pig tonight. So you need to come and eat this roast pig with us. So I went with them to wherever they were going and I ate dinner with them.
昼食終わった時にその後ですね、どこ行くのって言われて、いやこれからローストピックを食べに行くんだ、一緒に来ないかって言って誘われて、行きました。
And at the end of the week, when I met with the missionaries, they said, we really loved having Joel with us that day.
その後になってですね、そのタイの宣教師、タイにいる宣教師の方に、こういうことを言われました。一緒にジョエルといて食べることができて本当に良かった。
ジョエルが一緒にいて
くれて良かった。
And he said, I don't understand why. He said, you don't speak any English. Joel doesn't speak any Thai. How was it that you guys were able to build such a deep relationship when you don't speak each other's language?
自分もたですね、自分は、タイ語で喋れないし、タイの方は英語喋れないし、ほとんど会話は成り立たなかったのに、どうしていい時間を過ごすことができたのっていうのを思ったんです。
And what they said to the missionary was, he ate with us.
宣教師の人が言った答えはこうだったんですね。あの人は自分たちと一緒に食べてくれた。
The fact that I was not afraid to sit on the ground and grab stuff with my hands like everybody else and eat everything that they were eating, eat all of the spicy things that they were eating, that was a big deal to them.
一緒に、時間過ごしてくれて、自分たちの文化の食事を一緒にこうカラカラがこう一緒に食べてくれたっていう、それが本当にありがたいと思われた。
It was a simple thing for me.But it made a big difference to them in our relationship.
自分にとってはそんなに大したことではないんですけれども、彼らにとっては本当に大きなことであったということなんです。
When I'm invited to the home of a Japanese person, I feel a deep sense of honor. When I'm invited to the home of a Japanese person, I feel a deep sense of honor.
私がですね、日本と話がありますが、日本人の、家庭にですね、食事に招かれた時には本当に、尊敬の思いを持つことを感じます。
I feel a deeper level of acceptance when I'm invited into the home to eat a meal.
何かそこにですね、家庭に招かれるっていうことは何かそこに本当に受け入れてもらえたっていうそういう思いがあるからです。
Because there's not a whole lot of space, and I feel like a lot of Japanese people feel very shy, very hesitant to invite people into their home.
大抵はこのスペースとかの問題でなかなか他の人を自分のお家に招い食事のために招くっていうことなかなか日本人に、まあ、しないわけですね。
Oh, I don't have enough space or oh, my house is dirty or blah, 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 blah. There's lots of reasons.
場所が小さいしなかなかなんかあまり口がねちょっと汚くしてるからちょっと今はっていうふうにこういうケースが多いわけですね。
And so usually I get invited out to eatSo when I'm invited into the home, I feel like almost like I'm a part of the family. I've been accepted on a family level.
ですので、大体ゲストが来た場合、外食するっていうことが常なわけですね。そういう時に、まあ、家に招いてくれて、一緒にご飯を出してくれる、食事をしてくれるっていうのは本当にこう中に入れてくれたって、そういう思いがあるわけです。
So there's uchi and soto, inside and outside. And when I'm invited to the house, I'm invited to uchi. I'm not soto anymore.
日本人でうちと外っていう考え方があるわけですね。食事のためにうちに招いてくれたっていうのはそのインサイダー、うちに、うちのものっていうふうに受け入れてくれたっていう証拠であるわけだと思います。
And actually that's pretty similar to biblical culture as well.
事実、聖書の時代においても、そういうふうにこう食事の時間っていうのは極めて大事な意味を持っていたっていうことです。
Meal times, sharing a meal was not done lightly. It was a very significant act for the people in Israel.
食事というのは本当に大きな意味を持っていた彼らにとって。
In Jewish tradition and culture, the culture that Jesus is raised in, when you are invited into somebody's home, it's like you're saying, I accept you as a part of me. I accept you as a part of my family.
イエス様が育ったユダヤの伝統ですとか文化の中においては食事を共にするっていうことはうちに受け入れてもらえたっていうことを示すものでもあった。
It's not just sharing food. It means your life, your heart. I accept your life into mine. I'm creating a space in my life and my heart for you.
食事に招くっていうことは、うちに招き入れる、そのためのスペースを作るっていう、そういう意味があるわけですね。
In another word, we call that fellowship.
別の言葉で、まあ、フェローシップ、まあ、日本語だと交わりっていうふうに、まあ、訳すんでしょうかね。フェローシップっていうふうに言われるわけですが。
And this is a little bit harder to say in Japanese, but fellowship, fellow means commonality.Okay, and ship is what you ride on a journey together. So it says we're on a common journey together, and I'm accepting you as a part of my life, and all of my things also now are your things.
訳しにくいんですが、フェローシップ、フェローっていうのは共通の分け合うとかね、そういうの。シップっていうのはシップ、船ですから、
And I'm giving you just one piece of homework, okay? The piece of homework is I want to challenge you to go through scripture and look at all of the stories that center around meals. Any time where there's a meal, especially where Jesus is having a meal with somebody else, and see how many times the ideas of meal.come up in scripture.
まあここでじゃないですけども、まあ、皆さん時間があるときにですね、ぜひ、聖書の中で食事ですね、食事が出てくる箇所、特にまあイエス様が食事をしている箇所っていうのがどんな意味を持っているのかっていうのを、ね、ちょっと注意しながら、読んでみて、いただければなというふうに思います。
For that challenge, don't let it go in this year and out that year. Please take this challenge very seriously. Look at scripture and look to see.Where meals are featured in scripture. But today there's one meal, one story that I want to focus on to help us to understand communion, and that's the meal that Jesus has with his disciples at the end.
はい、今日特にですね、食事といってもイエス様のこの最後の晩餐の時に、ご焦点を置いて、ちょっと見ていきたいというふうに思います。
In Luke's Gospel, it is referred to as the Last Supper. But in Matthew and Mark's Gospel, it is referred to as the Lord's Supper.
ルカによる福音書では最後か。ルカの福音書には最後の晩餐っていうふうに書いてあるわけですけれども、マタイとマルコでは主の晩餐っていうふうに記されています。
And I'm not going to get so much into this, but today I was studying with Daisuke and Takumi and Megumi about Gospel of John. And half of John's Gospel is from that meal until Jesus' resurrection.
ヨハネによる福音書の場合は、主の晩餐から十字架までが福音書の半分ぐらいのを占めている。
So I want you to appreciate the significance of this meal. This time, this meal that Jesus has with his disciples is important.
ですので、イエス様がこの弟子たちと過ごされている主の晩餐の時、っていうのが、どれほど、ね、意味があることなのかっていうのを知っていただきたいと思います。
Jesus last meal with the people that he was closest to was the first night of the Passover festival, the Passover feast.
過ぎ越しの祭りの最初の夜が弟子たちと過ごした最後の晩餐の時だった。
So it's during this meal time that Jesus shares his most important instructions, the things that are really on his heart with the people that he loves the most.
でこの死の食卓、死の晩餐の食事の時にイエス様が、最も大切に、思っておられることを弟子たちに託そうとされたということですね。
Please open your Bibles to Luke chapter 22:15.
聖書を開いてください。ルカによる福音書の22章。22章の
Luke 22 verse 15.
15節。
Actually, I'll read verse 14 through 16.
ルカ22章の14から16節までお読みします。
When the hour came, Jesus and his apostles reclined at the table, and he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment.
時刻になったのでイエスは食事の席に着かれたが人たちも一緒だったイエスは言われた苦しみを受ける前にあなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていた言っておくが神の国で過ぎ越しが成し遂げられるまで私は決してこの過ぎ越しの食事を取ることはない
Luke saysLuke records that Jesus says, I have eagerly desired to have this meal time with you.
ルカが示しているわけですね。あなたと共にこの食事をしたいと私は切に願ってました。
I don't know if you can see this. It's kind of small. But what I wanted to show you is, this is that story as told.Through the eyes of lots of different people. Up here, you can look at it later, I can show you again later. But this is an African artist who drew this. And this is a Japanese artist who drew this. And there's European. I picked different artists who tell that same story in a picture using art familiar to their culture.
まあ、今ね、いろんな絵が描かれていますね。アフリカ人、黒人のイエス様とか人々とかね、日本の人が描いたと、ヨーロッパの絵とか、そういう瞬間さんですが描かれています。いろんな絵が。
This story is recorded, this meal is recorded in all four Gospels.
この種の晩餐の出来事ってのは、4つの福音書全部に書かれているわけですね。
First in Matthew chapter 26, 17 to 30. We're not going to read it, but I just want you to be aware and write down the scriptures. Matthew 26, 17 to 30.
はい、ちょっと時間関係で全部読まないですけど、もし書いてくだされば、どこに書いてあるかというのが言っておきますね。マタイ26章、17節から30節。
Okay. Mark's Gospel is Mark 14.Verse 12 to 26.
マルコ14章の12節から26節。
Luke's Gospel, like I said, Luke 22, verse 7 to 38.
ルカ22章7節から38節。
And John spends two chapters, chapter 13 and chapter 14.For this.
ヨハネはこの福音書は13章と14章2章で書かれています。
So this meal that Jesus is celebrating with them, he's actually celebrated with them several times. It was the Passover feast, the Passover meal.
イエス様は、それまでに過ぎ越しの食事っていうのは弟子たちとはされてたわけですが。
So what is the Passover meal, the Passover festival? Let's look at that.
ですので、ちょっと過ぎ越しの祭りっていうのがどういう祭りなのかちょっと押さえておきたいと思います。
So if you'll turn in your Bibles to Exodus chapter 12.
旧約聖書の出エジプト記の12章。
In Exodus chapter 12, the Passover meal, the Passover festival, is first instituted for the people of Israel.
はい、過ぎ越しの祭りが始まったのがこの時ですね。出エジプトの12章で、から、まあ、始まってるわけですが。
It's when God intends to free Israel from their slavery in Egypt.
神様が、エジプトで奴隷だった状態から解放されて自由に、されようとされた、その時のに、まあ、あったのが過ぎ越しの祭りですね。
And one of the things that is interesting, this is going to come up later, is how that changes through time, how that changes through culture, the observation of this meal.
この過ぎ越しの、食事が、まあ、いろんな文化によって、変わる。
その時代で
変わった。その時代でこう変わってきた、移り変わってきたっていうことを、まあ、知ることができます。
When the Israelites are having this meal in Exodus 12, they are standing and they have their cloaks tucked in and they are ready to leave on a journey.
この出エジプト記の時の過ぎ越しの祭りっていうのはですね、立って食事をして、もういつでもこう逃げ出していける準備をして取ったっていうことです。
The reason why they have unleavened bread is they don't have time to wait for the bread to rise because they've got to go. So they've got to make this meal so that they can be ready to leave.
酵母を入れないパンを食べたっていうのはもともとここから来たんですね。もう酵母を入れてですね、ずっと待って逃げていく、そういう時間がないので、そういう急いでたっていう、そういうニュアンスが入ってるわけですね。
If it was Japan, we probably would have used waribashi, the ones that the chopsticks that you can throw away and paper plates because we don't have time to wash the dishes. We gotta go. But if you look later when Jesus is eating with his disciples, like in Luke 22, they are not standing. It says they are reclining. That's this. They're relaxed. They're laying down. They're not eating at a table. They're laying and they're relaxed.
ごめんなさい。ご存知でしょうかね。イエス様が最後の晩餐食べた時に寝転がって食べて、座ってるんじゃないですね。寝転がって食べる、まあ、そういう習慣になったわけですね。
So something changes in their culture. When it starts, they're getting ready to leave. They're getting ready to be free.But later, they become way more relaxed. They have forgotten about this getting ready to be freed from their slavery.
もともとは酵母を入れる暇もないっていう、その緊急性伴ったっていうそういう意味が含まれてて、酵母入れないパンをもともと食べてたわけですけども、イエス様の時代になると、本当に寝転がって食べる、そういう習慣に変わってたっていう、そういうことです。
In verse chapter 14, look at verse 14. God says this, This is a day you are to commemorate. For the generations to come, you shall celebrate it as a festival to the Lord. And the last words are, a lasting ordinance.
出エジプト記の12章の14節ですね。この日はあなたたちにとって記念すべき日となる。あなたたちはこの日を主の祭りとして祝い、世々にわたって守るべき不変の定めとして祝わねばならないというふうに書かれています。
Even today, the people of Israel are continuing to keep this meal, to keep this festival.
今日になってもですね、ユダヤ人たちはこの、立法を忠実に守って行っているということです。
So God says, you eat this meal.And this is a meal to remember me, to remember what I'm going to do for you, that I freed you from slavery. I made you free.
杉越の目的っていうのは、奴隷の状態から自由にしてくださった。奴隷の状態から解放したんですよっていう意味が含まれてるっていうことですね。
When Moses is writing the laws for the people of Israel in the book of Leviticus, he writes about all of their festivals. And this is the first, the number one festival. This is the most important festival for the people, is that they honor this.
レビ記の中で、まあ、いろんなお祭りっていうのが登場してくるわけですけれども、この、杉越の祭りがそのお祭りの中の一番最初に、置かれてる、まあ、大事な、ね、そういうお祭りとして置かれています。
Look at Leviticus 23:4-8、
レビ記の
23章 verse 4-8、
4節から
These are the Lord's appointed feasts, the sacred assemblies you are to proclaim at their appointed times. The Lord's Passover begins at twilight on the 14th day of the first month. On the 15th day of that month, the Lord's Feast of Unleavened Bread begins. For 7 days, you must eat bread without yeast. On the first day, hold a sacred assembly and do no regular work. For 7 days, present an offering made to the Lord by fire.And on the seventh day, hold a sacred assembly and do no work.
レビ記の23章の4節から8節ですね。以下は主の祝日であり、その日あなたたちはイスラエルの人々を聖なる集会に召集しなければならない。第1の月の14日の夕暮れが主の杉越である。同じ月の15日は主の除光祭である。あなたたちは7日の間、酵母を入れないパンを食べる。初日には聖なる集会を開く、いかなる仕事もしてはならない。7日の間、燃やして主に捧げる捧げ物を続けて、7日目に聖なる集会を開く、いかなる仕事もしてはならない。
Okay, so the purpose of the Passover is to celebrate Israel's freedom from slavery in Egypt.
はい、ですので、もちろんいますが、杉越の目的っていうのは、イスラエルの民を奴隷の状態から解放して自由にしてくださった、そのことをお祝いするということ。
And Jesus takes that meal and he continues that idea by saying, now you're going to celebrate your freedom from slavery to sin. This is about my salvation for you. This is your salvation story. I am freeing you from the clutches of sin.
ですので、イエス様がその杉越の祭りで、こう言わんとしているメッセージはですね、イエス様を通して我々が罪の状態から解放してくださる、自由になったんだって、そういう意味を言っているわけです。
So, the communion, when we take communion, we are retelling the story of salvation.Over and over and over again.
ですので、聖餐の時っていうのはこの救いの物語を何度も何度もこう思い出す、思い出しなさいよ、思い出しなさいよ、罪から自由になったんですよ、イエス様を通して、それをこう思い出す、繰り返す、繰り返すっていうことですね。
So it tells of Jesus' death, yes, and of his resurrection, yes, but it also proclaims the truth of the results.Of why that death, why that resurrection, how that plays out in our life.
ですので、聖餐というのはイエス様の死、そしてイエス様の復活を、語っているわけですね。そしてそれがどういう意味を持っているのか、なんでそういうことなのかっていう、そういうことを、思い起こすときなのか。
And we're not just reminded of it, we're instructed to participate in it. We don't just watch somebody else do it, we also.Do that. We participate in telling the story.
はい、ただ、十字架と復活の思い起こすっていうことじゃなくて体験ですね。体験して、十字架と復活を体験する。そういう時でもあるということです。
There's a man, his name is John Mark Hicks, and he wrote a book that is called Come to the Table.
ジョン・マーク・ヒックスさんっていう、ま、あの方がいるんですけども、主の食卓に来なさいっていうそういう本を書いているわけですけれども。
And he looks at the biblical and the historical context for communion and how it has changed And that book has been very influential on my understanding of communion.
はい、ジョン・マークックスさんが、聖書、聖餐の聖書的あるいは歴史的な文脈から、まあ、この本を書いていてですね、まあ、聖餐の理解を自分にとっても非常にこう助けてくれた本です。
I believe, I said this before, I believe that communion is foundationally and fundamentally one of the most significant parts of our faith and our identity and our practice as the community of believers.
聖餐というのは本当に、大切なものだというふうに私は信じています。それはなぜかというと、我々が何者なのか、我々の信じているコア、その土台がどういうものなのかというのを教えてくれる、そういう部分だからです。
I think we most deeply experience, not just here, but here, and here, and here, we most deeply experience God's saving grace in our lives through communion. That's where we most deeply experience our relationship with God and our relationship with each other.At the same time.
聖餐というのはですね、こう頭の中だけで理解するっていうことではなくて、第五感全部使ってるんですね。食べて、聞いて、見て、心で感じてって、そういう体験する、そういうことなんですよ。そして、聖餐の中で、はい、で聖餐の中には神様と交わる。お互いと交わるっていうその両方の要素が含まれている。
And I want you to know that I intentionally use the word communion, not Lord's Supper, not Lord's Table. Not that I think that that's wrong, but I want you to know why I use the word communion specifically.
ですね、まあ自分は、主の晩餐っていう言葉を使う中で育ってきたわけですけれども。あえてですね、主の晩餐あるいは、主の晩餐と言わずに意図的にもう聖餐っていう聖餐だとちょっと日本語で説明するんですね。コミュニオンっていう言葉を使っているわけですね。
Yeah, I don't like 聖餐 either, to be honest with you, because I think that that has the wrong idea, the wrong meaning as well.
聖なる晩餐っていうとちょっと違う意味が、コミュニオンちょっとやつじゃないです。交わるって意味がある、ね、コミュニオン。
First of all, I don't call it Lord's Supper because we almost never celebrate it as a supper. We have it on Sunday morning. How is that a supper?
主の晩餐っていうと晩ご飯、晩なので夕食になっちゃうので朝ってやってね食べてるとあれ晩餐じゃないんじゃないかなって主の晩餐クエスチョンって自分は思うんです。
The other thing is we never celebrate it as a meal.It's never a meal. I'm sorry, I do not get full with this much bread and this little cup of grape juice. I don't eat a meal like that. I don't know about the rest of it.
主の晩餐っていうわけですけども、まあ、たくさん食事してるわけじゃなくて、これだけなので。
I think it has become a ceremony. It's just something that we do, and we don't think about it. And I think that that is the greatest...Disservice to Jesus.
ですので、まあ、こう、もともとの意味ですね、食事をするとかね、本来食事をするっていうこのイメージが本当は入ってるわけですけれども、まあ、こう、儀式みたいな感じになっちゃってるっていうですね。
And again, this is more difficult to say in Japanese, I'm sorry, but the reason why I use communion is because that's using two English words.Commune and union.
Communion っていう言葉は2つの言葉からできてるんですって。
Commune
と
Union.
はい。
Commune is fellowship. It's common. The word common, the word communication, the word commune, they all come from the same. It's sameness.
コミューンっていうのは、コミュニティとかコミューナルとか、コモンとかね、こう共通の一つのそういう意味があるわけですね。まあユニオン一致一つ。 Communion.
Yeah, and union is the bringing together. So communion is the bringing together of the same community. It's calling everybody together and making us one.
Communion というのはですから、バラバラだったものが一つとなる。
So I want us to think about how we practice communion today and think about maybe how we've lost some of the meaning of the original meaning of that.
ですので今日はですね、じゃあ今日どのように我々がですね、しているのか、しているのか。で、それがもともとの、込められてた意味合いをどっかで意味しなくて落としちゃってないかな。
So there's three parts to that that I want to focus on today. I'm going to focus on one, and tomorrow I'll focus on the other two.
で、三つのことをね、ちょっと押さえておきたいと思います。今日はそのうちの一つ。で、明日はその残りの二つを押さえておきたいと思います。
Okay. The first thing is this. Our communion has become a five-minute ceremony.
一つ目ですね、我々のコミュニオン、の時っていうのがただの5分間だけの儀式に、なっちゃった。
I want you to remember, like the people of Israel, they had the Passover feast and it had this meaning. It had the meaning of their freedom and they kind of lost that meaning. It became something that everybody just relaxed. I think our communion had an original meaning, and I think we've kind of walked away from that.
先ほど申しましたように、で、元々の伝統では、こう、その追悼しの祭りですね。神様が我々のことを奴隷から解放してくださったんだ。そして緊急性っていうものが入ってたわけですけども、いつの間にか時代とともにこう寝転がってリラックスして取るような、そういうことにも変わってしまったという部分を先ほど言いました。
And I want you to understand before I say what I'm going to say today and tomorrow is I'm not trying to criticize what we have done because I also think what we have done is what we have received from other people.
皆さんに誤解していただきたくないのはですね、決してこう過去の伝統を振り返って、こう批判的になったりですね、攻撃しているということではないということですね。なぜならば我々が今行っていることも伝統から引き継いで行っていることだからです。
And I think people are honestly trying to honor God. So I don't want you to hear criticism in what I'm saying. But what I do want you to hear is I want us to be challenged to think again more deeply. What is the meaning and how do we express that? How do we experience that today? And maybe we need to change.Some of those things.
そして、まあ、全ての教会というのは、まあ、真剣にね、それを考えて、こう神様を礼拝するためにやろうとしているわけですから、それをこう何もね、こう批判的になっていようとしているのではないというふうに、初めに、申しておきます。
So the first one is this, and please write it down. The first one is a five-minute ceremony. Our communion has become a five-minute ceremony.
はい、で、一番目ですね、ノートに書いていただければと思います。聖さんが5分間だけの儀式となってはいないだろうか。5分間だけの儀式。
What is a ceremony? A ceremony is something that we know we have an obligation to do. Even if we don't understandthe purpose or the meaning. We just know we have to do it, and so we do that.
儀式っていうのはどういう意味かっていうと、義務だからやらなきゃいけない。義務としてやらなきゃいけないもの。あんまりこう深く意味が理解してないとしても、決まり事だからやらなきゃいけないからやる。そういう意味です。
Every nation and every culture.Has these things in their culture.
すべての、国あるいは文化では、儀式っていうものが存在するわけですね。
But of the five or six nations I've lived in, I feel like Japan especially loves to do ceremonies, things that they feel like they have to do, but they don't know why they're doing it. They just have to do it because that's what they were told they have to do.
まあ、日本では特にね、儀式とかしきたりとか、今までこうやってきたからやるとか、形から入るとかね、そういう文化であると思います。
If we read in Luke's Gospel in chapter 9, it says that Jesus broke bread and fed over 5,000 men That's not including the women and the children. And he proclaimed the kingdom of God.
ルカによる福音書の9章では、イエス様はですね、こう、神の国について述べ伝えているときに、5000人の男の人たち、男だけで5000人って書いてありますから、女性とかね、子供たちで、おそらく2万人ぐらいの人たちのためにパンを割いて、
And after Jesus' resurrection, it says that he breaks bread with his disciples. He breaks bread with the people he's walking on the road to Emmaus with.
あるいはですね、イエス様が復活された後、弟子たちの間に現れた時も、パンを裂かれましたね。エヴァンの途上でパンを裂かれたっていうのが書いてあります。
And then it says the disciples break bread in Jerusalem in Acts chapter 2.
あるいはエルサレムで使徒2章でもですね、パンを裂いたっていうのがエルサレムの教会で書いてあります。
And in Acts 20, Paul breaks bread with the believers at Troas.
あるいは使徒20章でもパウロがトロアスで、パンを裂いたっていう出来事が出てきます。
So we can see that it was entire meal time. It wasn't a 5-minute ceremony. It was a meal that everybodyIt was a significant part of their day. They set aside a time for a meal, and this communion, this breaking bread, was a meal time that everybody gathered for.
ですので、生産の時、ですので、ただの5分間の儀式ではなかったということですね。その食事をされてた時、食事をしてた時に神の国について述べ伝えてた。
And here's the other point that I would like you to write down. It's thatEvery time they talk about breaking bread, it is always connected to the practice of proclaiming the kingdom of God and proclaiming the gospel.
ですので、いつも食事の時に、食事の時に神の国のについて、述べ伝えて、説教しているっていう、そういう、重なってるっていうことです。
Okay, pause. Before I give any more information. At the beginning, I asked you the question. When I say the word meal, what are the images that come to your mind? Say them again. What is a meal?
Delicious.
Filling. That's a new one. That's good.
Joy.
Anything else? Meal. Chokji.
Culture.
Culture. Snack, sweets. Hey, if you look at our practice of communion every week in worship, how much time is given for communion?Versus how much time is given for preaching. Think about that.
皆さん考えていただきたいのは、毎週の礼拝の中で聖餐に、かけてる時間と、あるいは説教の、メッセージを聞く時間ですね。どっちの方が、どのぐらい占めているでしょうか。
Think about Mito Church. How much time do we give in our sermon? Usually.
水戸教会、毎週の礼拝の中で説教に書かれている時間というのは大体どのぐらいあるでしょうか。
It's usually about 30 to 40 minutes、
まあ、大体30分40分ぐらいでしょうかね。
Then think about our communion. How long do we spend in our communion?
聖餐はどうでしょうか。何分ぐらい、かけているでしょうか。
As long as the person doesn't make too long of a comment, itUsually with the song, it's about 5 to 8 minutes.
まあ、その、聖さんに対するコメントがあまり長くない場合はですね、おそらく5分から10分ぐらいなんではないでしょうか。
What I don't want you to hear me saying is that preaching and teaching scripture is not important. I'm not saying that.
語彙がないように申し上げます。聖書の御言葉を、学んで、福音を伝えることが重要じゃないというふうに言っているわけではないんです。
But my question is, have we lost the idea that we proclaim the gospel and that we experience the gospel in communion as well?
言いたいポイントはですね、聖餐を取るときに、福音が語られる、福音が述べ伝えられる、あるいは、経験する。 体験するっていう考えを見失ってはいないでしょうか。
And I think it has become a ceremony instead of a meal, whereas I think it should be a meal instead of a ceremony.
食事っていうよりは、まあ、儀式になって、いるからなんではないのかなと思います。
What we do is we tell people to have a little taste of bread and a little sip of juice. But Jesus invites his disciples to take and eat the bread and to drink the wine.
ちょっと味見して、ちょっとすすって終わりっていうのではなくて、イエス様は弟子たちに、取って食べて飲むようにっていうふうに言われたんです。
When I asked my mother, why do you think we do communion the way that we do? She said, it's probably a matter of convenience and cost. For convenience and cost, we keep it short and we do this and this.
かつですね、自分がお母さんに聞いてみたんですね。どうして今こういうふうな形で生産を行っているのかなっていうふうに聞いてみたらですね、お母さんの答えは、まあ、2つある。それはお金の問題と、あと、利便性の問題じゃないかっていうふうに言われました。
But I think this is so important that it should take precedence over convenience and cost.
けれども、我々がどのようにして生産を取るのかっていうのが、かける時間ですとかコストですとか利便性よりも優先順位の上に立つべきなんではないのかなというふうに思います。
Now the Americans, I'm interested in what your experiences growing up were. But for Japan, what I do know is, outside of Mito Church, most of the churches that you go to, when you have communion, what we do is we usually read 1 Corinthians 11.
日本においてはこの儀式的な考えというのはさらに浸透していると思います。私が言ったことのあるほとんどの教会では毎週毎週いつも第一コリントの11章を読む習慣があります。
And there are so many other scriptures that can and should be used to meditate upon and link with communion.
他にもたくさん黙想ができてですね、聖餐の時に使うべき聖書箇所があるにもかかわらず。
Like I said, Jesus always connects breaking bread with kingdom and gospel.So anytime you can see any scripture that talks about breaking bread and any scripture that talks about kingdom and gospel, all of these are good scriptures to use at communion.
イエス様はですね、いつもパンを裂くことと神の国をこうつなげようとされていたと思います。
I think that in the Corinthian passage, Paul does talk about communion, and so I think that's the reason why it's chosen. But I think it's chosen out of habit more than thinking about the meaning and the overall purpose of communion.
コリントの手紙でパウロが本当に言わんとしていることっていうのを具体的によく考えて使ってるわけじゃなくて、ただただ第一コリント11章を今までこう使ってきたから習慣として使っているんではないのかということがあり得るということだと思います。
And to me, I think that's a part of the evidence that it has become a ceremony instead of a meal.
それもこう儀式になってしまっているからではないのかなというふうに、まあ、こう思うわけです。
Unfortunately, I think we don't really understand the meaning of what Paul is saying in 1 Corinthians 11.
第一コリントの手紙でですね、パウロが具体的にどういう文脈で言っているのかっていうのをあまりこう分からなくて使ってしまってはないのか。
And I think we even use that scripture to justify not allowing certain people to take communion.
そこの一箇所だけ拾ってですね、特定の人たちが食べちゃいけないっていうことを言いたいがためにそこを選んで使っているっていうこともありはしないかと思うんです。
And I may change my mind, so I want you to understand that I may change my mind. I change my mind on many things as I continue to grow in my faith. But where I am right now, I think we have misunderstood what Paul is saying.
聖書の解釈ですとか立場っていうのは本当にこう、変わるわけですので、まあ、これが最終的なものだっていうふうには私自身も理解していないんですが、今の自分の立場としては、
I think we have misunderstood what Paul is
saying. 今の理解としては、我々はパウロの言わんとしている本来の、言いたいことというのを誤解しているのではないかなというふうに思います。
And I think we have excluded people that Jesus would invite to the table.
イエス様が本来招かれている人たちを除外して、しまうために、その聖書箇所を使ってないのか。
This is a meal. It's a meal that Jesus started. He is the Lord and He has invited us to that meal. And I think it's very important that we understand that.
イエス様が食事を準備してくださっている主の食卓であるということですね。それを我々はどこかで、除外するもののように使って、思ってしまってはいないのかっていうことですね。
And I'm going to talk about that tomorrow.
そのことについてはちょっとですね、明日もう一度、深く考えていきたいというふうに思っています。
But I want to leave you with this idea of the communion as a meal instead of a ceremony.
今日ね、一つ覚えておいていただきたいのは、イエス様のコミュニオンっていうのは、儀式ではなくて食事の時だったということです。
Okay, even the Americans here have lived in Japan long enough to know this word. If I was going to plant a church in Japan, I would call communion Jesus Enkai.
いつもこれ言うと笑われてしまうんですけど、もし、自分が、教会を自分で、新しく作ってですね、建てて、生産を取るときには私はイエス様の宴会っていうふうに呼びたいと思います。
And everybody laughs every time I say that, but I'm honky. I'm serious about that. I think that this should be called Jesus 宴会, and I'm going to tell you why.
ね、笑われてしまうわけですけど、イエス様の宴会っていうふうに呼びたいなっていう思いがあるんですので、なんでなのか。
Today, Atsushi's message was about an enkai.That's what it was called in Japanese. The king invited in the people to an enkai, to a feast.
今朝の説教にもありましたね。イエス様が宴会を、大宴会を開いてくださって、人々を招いてくださってっていうところでした。
And I think in Japanese culture, sometimes enkai has become the time to become crazy and drunk so that I can say and do whatever it is that I want to do.
日本語で宴会っていう言葉を聞くとですね、どうしてもこう酔っ払いの乱気騒ぎみたいなですね、そういう時間に取られてしまうので、ちょっとね、ちょっとここで整理しておきたいんですが。
And I think the original purpose of 宴会 is to celebrate together with food and drink and to build relationships during a common meal time.
ランチ騒ぎの、ドリンキングパーティーですね、酔っ払いの時間というのを推奨しているわけではなくて、もともとの祝宴あるいは宴会という意味も目的は共に食べて共に飲んでお祝いする関係づくりをする、そういう場所だということです。
It's sharing a common meal in a common space in a common time to createMemories and relationships.
共に場所を共有して、共に時間を共有して、関係づくりをしていく、そういうものであるということです。
And it is a celebration. It isn't to be quiet and sit. It's fun. Enkai is the time where we laugh and we talk and we celebrate abundance and joy. I think it should be Jesus Enkai.
食事の時であるとですね、一人で静まる時間ではなくって、みんなで食べて、みんなでお祝いしている、そういう意味で、宴会の時、イメージっていうことを言ってるわけです。
So Jesus 宴会 is a celebratory meal where Jesus is the host and he wants to celebrate his gift of salvation that he has brought into the world.
イエス様の宴会というのはお祝いの時間であるわけですね。イエス様がホストで、イエス様が世界のために用意してくださった救いの贈り物を受け取る時である。
And the good news is that the host, Jesus, has invited all of us to his 宴会。
そして素晴らしい知らせは、イエス様がホストで世界の全ての人たちを招いておられるということです。
And we're all invited to share in this meal with each other.
全ての人はイエス様に招かれて、 この食事を一緒に分かち合うようにということで招かれているわけです。
And I think that's a continuation of what Atsushi was speaking today from the Luke passage in his sermon.
今朝のルカの福音書の説教から続いている、つながっている内容であると思いますね。
Okay, so tomorrow we'll do two more points. But the one thing that I'd like you to remember today is that I believe that communion was meant to be a meal, not a ceremony, a five-minute ceremony.
はい、ですので今日覚えておきたい一つ目のポイントは、聖餐の時というのは儀式ではなくて食事の時だという、そのことを覚えておきたいと思います。
Okay, and let's end with a prayer.
はい、お願いします。
God, we thank you that you have prepared a table and that you have welcomed all of us to be a part of it.
主よ、あなたが食卓を、主の食卓を準備してくださって、すべての人たちを招いてくださっておられること、神様ありがとうございます。
It's a table of mercy that you have prepared with the wine and the bread for us.
神様がワインとパンを持って準備してくださってそこで共に交わるというところであります。
You invite us to celebrate our freedom from sin.
私たちを招いてくださって私たちが罪から解放されて自由になったそのことをお祝いする時間です。
You invite us to celebrate our commonality with each other.
私たちがお互いにこの一つとなるということを共有する時間です。
You invite us to celebrate this meal that tells your story of salvation.
救いの物語を語るそういう時間に招いてくださってます。
And we do celebrate you because you are.Worthy to be celebrated.
神様あなたを、お祝いします。なぜならば 私たちのことをあなたが本当に救って解放してくださったからです。
God, I pray that you will continue to help us not to lose sight that you are a God to be celebrated.
私たちが あなたをお祝いするという、その大事な大切さを忘れることがないように助けてください。
And tonight as we enjoy the barbecue,I pray that you would help us to think about how much fun we're going to have together at that barbecue and imagine you in the center of that barbecue with us.
神様、今日バーベキューの時間、夕食の時間を持ちますが、どれほど一緒に、食事を分かち合うということが本当に素晴らしいことなのか、そして、神様、あなたがその食事の真ん中にいてくださるということ、神様、ありがとうございます。
Bless our food, bless ourBath time, bless our games, bless our laughter and our relationships.
神様、食事の時間、お風呂の時間、食事をする時間、すべての時間を、神様祝福してください。
In the name of Jesus, we pray.
神様の名前によってお願いします。
Amen.
Amen.